秋川バプテスト教会のメッセージポッドキャストへようこそ。このポッドキャストを通してあなたのイエス様との歩みを少しでも助けられたらと願っています。秋川バプテスト教会についての詳しい情報は akigawabc.com または秋川バプテスト教会と検索してください。ではメッセージをどうぞお楽しみください。
はい、皆さんおはようございます。今日は、ライブ秋川バプテスト教会の、ライブ礼拝にさせていただきます。うちの子の体調がちょっと良くないので、念のためライブ礼拝オンリーにさせていただきましたけれど、今日もですね、聖書の学びを一緒にしながら、今日の時間を少しだけ過ごしたいと思います。今私たちは第一コリントの、手紙を学んでいる真っ最中ですね。パウロがコリントの教会にいろんな大切なことを教えている中で、ちょうど今私たちは第一コリントの7章を学んでいるところです。第一コリントの7章の特徴といえば、それはコリントの教会の方々が、クリスチャンたちが彼らの生活の中でいろんな大切な貴重な質問があったのです。パウロ先生、私たちは自分の生活においてこういうようなちょっと疑問があるんですけれど、この状況どのように対応すればいいのでしょうか。あるいは、パウロ先生、私たちの間でどっちが正しいかがわからない、ある一つの状況においての二つの意見があるんですけれど、パウロさん、私たちはどっちの方が合っているのでしょうか、教えてくれますか、といういろんな質問を聞いている、手紙をパウロに送ったんですね。で、パウロはその手紙について、その質問について今答えているところなんですね。7章、8章、9章、10章までいくかな、それぐらいで、パウロはいろんな質問に答えているのですね。で、コリントの教会は、今まで先週私たちが見たのは、パウロ先生、私たちは不道徳、コリントの町に不道徳なことがいっぱいあるんです。もうどこ見てももう良くない状況、みだらなことがいっぱい起きている中で、私たちは不道徳を避けるために、その性の関係を避けるために、もう本当に完全にその関係を完全にやめた方が霊的な成長につながるんじゃないでしょうか、という質問があったんですね。パウロはその答え、先週見ましたね。もし、結婚していなければその関係から完全に避けるのはもちろん良いことですが、結婚していればその関係、性の関係を避けること自体は良くないことなのです。夫と妻は互いに愛し合い、互いに感情を持ちながら、その、感情を示す大切さがあるのですので、避けるよりも、避けることより、その関係を互いに持ち合うことの大切さを示したのですね。で、独身であれば、その、欲望に対しての誘惑がそれほどなければ、独身の生活で主に従う自由がありますので、その自由を考えて主に全身を尽くすこと、それをすることは素晴らしいことです。もしその賜物があれば、誘惑、不道徳に誘惑されていない状況であれば、全身を尽くして神様に仕えていいと思います。しかしもし誘惑に弱ければ、結婚する大切さもあるということを先週学びましたね。パウロは次の質問に答えるところですね。で、この次の質問はどのような質問なのかをちょっと考えてみるのに、どのように私たちは相手の質問は何であるのか分かるのかをちょっと考えてみたいと思います。こういう状況ありますか？自分がお家にいるときに、 例えば私が電話をしている時に、ベサニーがその電話の会話を聞いていて、僕が電話している時に、こういうあれあれですね、そうですね、いろいろ話しているところで電話切って、ベサニーに誰が電話したのかという言う前に、カナイが誰々さんだったの、そうなの、そうそう、何々について話してたの、そうなの、よく分かってたね、こういう状況とかああいう状況とか、もう家内はもう片方側の電話でもうそれがほとんどの内容が分かるというのは皆さんも分かりますよね、そういうのも経験していると思いますね。片方の会話だけで全体的な会話が大体分かる。聖書も似てるんですね。私たちはパウロの片方の電話の会話といえばいいのでしょうか、手紙の会話を聞いている中で、相手が何を知りたかったのかとか、相手の状況も大体分かることができるというのも、一つの面白い特徴といえばいいかもしれませんね。パウロはこの時点で、パウロの答えを見てどのような質問が出たのかがここで見ることができるので、ちょっと説明したいと思います。パウロ先生、コリントの教会の人々はこのように聞いてるんですね。パウロ先生、前の質問で私たちはコリントの町の不道徳、みだらな状況を見て、本当に私たちはそれを避ける大切さを考えて、もしその関係を防ぐのが良いのであれば、前の質問のパウロの前の質問に対しての答えがまだ聞いてない中で、その前の質問の続きをしていると言ってもいいかもしれませんね。もし私たちはそれを避ける、その関係を避けることによって霊的にもっと成長できるのであれば、もしかしたら私たちは結婚をしないで、もし結婚していれば離婚して独身、みんな独身的な生活を歩んだ方が霊的な成長につながるのではないでしょうか。特にパウロ先生、私たちはクリスチャン同士と結婚しているのはそうかもしれないですけれど、それ以上にまだ相手がまだクリスチャンでなければ霊的な成長を妨げるんじゃないでしょうか。もしかしたら離婚してもう完全に独身した方がいいんじゃないでしょうか。パウロ先生どう思いますか、という質問が見えるのですね。どうでしょうか、私たちは結婚についてどのように考えるべきでしょうか。霊的な成長に離婚はつながるのでしょうか。パウロはこのことについて、そして結婚相手がまだイエス様を信じていなければどのように対応するべきか、パウロはこの私たちの生活においても関わるすごく貴重な質問を答えてくださるのでしょうね。ですのでパウロのその質問に対して見ていきたいと思いましょう。第一コリントの今日は7章の10節から16節を今日見ていきたいと思います。第一コリントの7章の10節から16節ですね。まず最初10節を見ていきましょう。第一コリント7章の10節、すでに結婚人たちに命じます。命じるのは私ではなく主です。妻は夫と別れてはいけません。この質問を答える前に、あるその答えに出てくるあるフレーズに注目をしてみたいと思います。そのフレーズは、命じるのは私ではなく主です。パウロはなぜこれをここに入れたのでしょうか。つまりパウロは何と言ってるのでしょうか。私が言ってるのではなく、イエス様がこのことについて直接言ったので、イエス様にこの答えをさせていただきますみたいな感じですね。でも面白いことに12節を見るとちょっと違う答え方をしたパウロです。12節を見ましょうか。その他の人々に言います、これを言うのは主ではなく私です。今度は逆ですよね。私ではなく主ですが10節、12節は主ではなく私です。 パウロはここで何を言っているのでしょうか。ここでちょっと混乱が出ますよね。もしかしたらパウロがここで言っているのはイエス様の言葉ではないからそれほど大切に受け取らなくてもいいのか、パウロはここでアドバイスを与えているのではないでしょうか。そんなに真剣に考えなくてもいい、イエス様が言ったこととはちょっと違う受け取り方をするべきなのか、それともどのように実際にこの箇所を受け取るべきなのか、読む人に何個かの疑問が出てくるのですね。どのように私たちはパウロの答え方を見てこの内容を受け取るべきでしょうか。それを答えるためにはイエス様の言葉に行っていきたいと思います。イエス様が十字架にかかる前に弟子たちと一緒に最後の晩餐の中で長い大切な会話を伝えていますね。最後のイエス様と彼らとの十字架にかけられる前の最後の言葉でした。その中でイエス様はヨハネの16章の12節から13節にこのように弟子たちに言ったのです。12節を見るとヨハネ16章12節、あなた方に話すことはまだたくさんありますが今あなた方はそれに耐えられません。イエス様が弟子たちに言いたいことがもう数多くあったのですが、その時には彼らは受けることができるのがそれすごく難しかったのです。のでイエス様はある他の方法を通してこれからの真理を伝えるようにと計画があるのです。その計画は何でしょうか。13節、しかしその方すなわち真理の御霊が来るとあなた方をすべての真理に導いてくださいます。御霊は自分から語るのではなく聞いたことをすべて語りこれから起こることをあなた方に伝えてくださいます。聖霊様が聞いたことを伝えるというふうに書いてありますよね。イエス様は今の状況ではまだ言うことがいっぱいあるのですが全部あなたはそれを受け取ることができないのです。今まで伝えた真理があなたたちが分かれば分かるほどそれに重ねた真理を後になっても伝えるようにと聖霊様を通して私はあなた方を続けて教えるようにしますということですね。聖霊様が聞いたことを全て語る、主から聞いたことを弟子たちに語る、そのような、電話の線って考えてもいいかもしれませんね。その役割を果たしている聖霊様なのです。それによってイエス様がこの地上にいなくても弟子たちが必要としていた真理、その大切な真理を理解してそして人々に分かち合う大切な働きが続くことができたのです。なのでその霊的な深い真理を受け取ってそして理解してそして他の人が理解できるように語ることができるための大切な役割を果たしていた聖霊様です。それによって聖霊様の助けによってペテロやヤコブやヨハネがこの大切な真理を教え続けることができたのです。パウロもそうなのです。彼らが手紙に語った真理が私たちにとってもその同じ大切な真理を受け取るそして理解できるようにとの助けでしたね。パウロも似た状況でした。ここで、第一コリントの7章で書いているのはそれにすごく関連しているんです。つまりパウロが10節、第一コリントの7章の10節で言っているのはイエス様がいた時にこう言ったのを覚えていますか、こういうことを伝えているのですよ。そして12節の場合はイエス様はこのことについては直接語りませんでしたけれど私たちはこの真理があるのでこの真理はこの状況の中で当てはめ方はこういう感じなんですよということを示しているのですね。これはパウロの意見を示しているより聖霊様からいただいた真理を語っているのではないでしょうか。では パウロはこのコリント教会に対しての結婚、離婚、独身、どういうふうにこの関係を考えるべきかを答え始めているのですね。10節ではイエス様がいた時に言ったことを使って答えているのですね。10節見ますとこういうふうに書いてあります。すでに結婚した人たちに命じます。命じるのは私ではなく主です。妻は夫と別れてはいけません。この話している時は誰に話しているのかというと、夫がクリスチャン、妻がクリスチャン、夫婦としてクリスチャンとして歩んでいる中で、2人は主にあっての一致した関係を持っている、主に結ばれた関係を持っているので、イエス様が言われたことを忘れないでください、離れてはいけません、神様が一つにしたものを分けてはいけないですよということをパウロがイエス様の言葉を引用しているのですね。マタイ5章の32節、イエス様はこのことについて何度も何度も話しました。これはたった一つの箇所だけですけれど、マタイ5章32節、しかし私は、イエス様が言ったことですね、しかし私はあなた方に言います、誰でもみだらな行い以外の理由で自分の妻を離縁する者は妻に姦淫を犯させることになります。続けてみますと Verse continuing、また離縁された女と結婚すれば姦淫を起こすことになるのです。神様がこの関係を通して一つにしたものを分けて、そしてまた別の関係を作るのは良くないですということがイエス様が言ったのですね。離婚することは良くない、夫と妻は一緒にいるべきです。離婚するよりも一緒にいる大切さがあるのです。互いに愛し合って、互いに使い合うこと、互いに自分を捧げることによって、神様をその関係の中で、その神様の栄光を示している大切なところことなのです。もしパウロはここであるボーナス教えをしているのですね。もし失敗して離婚してしまった場合、どうすればいいのでしょうか。パウロ、私たちはもう離婚しちゃいました、どうすればいいんですか。パウロもそれに対して対応してくれるのですね。 Go back to verse 10 節、第1コリント7章10節、すでに結婚した人たちに命じます。命じるのは私ではなく主です。妻と夫と別れてはいけません。11節は次にこう書いてあります。もし別れたのならどうすればいいのか。再婚せずにいるか、夫と和解するか、どちらかにしなさい。また夫は妻と離婚してはいけません。つまりこの大切な神様が用意されたこの関係を分けた場合は、離婚するよりも独身でいるか、あるいは再婚、戻るのか、どっちかにしなさいということをパウロがここで言っているのですね。なぜかというと、神様が作られたものを一緒にすること、その大切さがありますね。じゃあ次の質問、パウロ先生、クリスチャン同士の結婚の大切さが分かりますけれど、もし相手がクリスチャンでなければどう考えるべきでしょうか。もし例えば私たちはもうすでに結婚していて、結婚していた状況の中で一人の方がイエス様のことを聞いて、イエス様を信じて、そしてイエス様を信じることによって救われて、片方は救われている存在としていながら、もう一人はイエス様を知らない存在でいる中で、この二つの状況、違う状況の中での結婚生活はどう考えればいいのでしょうか。これっていいことなのでしょうか。結婚した状況でいいのか、あるいはもしかしたらこれも神様のこの独身のことを考えて、もしかしたら神成長するために離婚して独身として主に使えた方がいいんじゃないかという考え方についての答えは、パウロこのように 言ったのですね。どうすればいいんでしょうか。結婚していない相手といる私はどういうふうにその結婚を対応するべきか。マタイじゃなくて第一コリントの7章の12節、続けたパウロは続きますね。その他の人々に言います。片方がクリスチャン、もう片方はイエス様を信じていない状況。これを言うのは主ではなく私です。イエス様は直接このことについて話しませんでしたけれど、この答えがちゃんとあります。この真理を理解してこういうふうに振る舞うべきです。信者である夫に信者でない妻がいて、その妻が一緒にいることを承知している場合は離婚してはいけません。13節。また女の人に信者でない夫がいて、その夫が一緒にいることを承知している場合は離婚してはいけません。つまりあなたの結婚相手がまだイエス様を信じていないけれど、一緒にいることは全然大丈夫の場合、イエス様を信じることを理解して、自分がイエス様を信じてイエス様に人生を捧げる、その生きる目的が、霊的な目的で歩んでいるのを理解しながら、それに承知している場合は一緒にいる大切さ、彼らが一緒にいたければ一緒にいるべきということなんですね。そういう状況では互いの結婚生活を一生懸命その成長する、もうさっきのこの前のメッセージってすごくその場合関連するんですね。互いに使い合う。クリスチャンの妻、あなたは自分を夫に捧げる大切さ、クリスチャンの夫、あなたを自分の妻に捧げること、全身で愛し合う大切さがすごく大切なことですね。でもパウロ先生、もしこの結婚生活の中でクリスチャンとノンクリスチャンが結婚すると、クリスチャンの成長が妨げられないのでしょうか、よくこれって本当にそのままでいていいんでしょうか、というパウロに対しての質問がありました。14節、面白い答えが出るのです。なぜならこれって面白いです。信者でない夫は妻によって聖なるものとされており、また信者でない妻も信者である夫によって聖なるものとされているからです。そうでなかったら、15節続けて、あなた方の子供は汚れていることになりますが、実際には聖なるものです。この聖句はどういうふうに、何をパウロはここで何を言っているのでしょうか。聖なるものという言葉の使い方が面白いです。この箇所を読んで、もしかしたらこれってパウロ先生、これってイエス様を信じている夫とか妻がいれば、相手の夫とか妻、そして子供たちは自動的に救われることを示しているのですか。いや違います。そういう意味で言っているのではないです。この聖なるものっていうのは、そういう意味で受け取ることは間違った受け取り方です。なぜかというと、聖書は何度も何度も、人は救われるのはその人が主に対しての信仰を置くことによって救われることを何度も聖書は語っているのですね。私たちの救いは父や母によっての、母の信仰によって救いが受けるのではなく、あるいは私たちの救いは夫や妻がイエス様を信じているから私たちは救われることをどこにも書いてないんです。この箇所が言っているのは、聖なるものという意味はどういう意味かというと、性別されたもの、特別な扱いをされたものというふうに考えてもいいです。どういう意味でしょうか。こういう意味です。神様が自分の愛する子供、クリスチャンのことですね。神様がご自分の愛する子供を祝福する時に、その子、そのクリスチャンが 周りにノンクリスチャンの家族がいるからその祝福を控えることは絶対ないです。つまり神様があなたを祝福したいんですけれど周りの人がクリスチャンじゃないので私の祝福はそれにも当てはめてしまうことが良くないのであなたに対しての祝福を少なくしますということは神様は絶対しないのです。その逆に私たちはクリスチャンとして神様の子供として主の祝福を受ける中で神様は私たちを豊かに祝福するほど周りの家族の人々もその祝福を受けるものとしてその祝福が私たちの人生からあふれる中で彼らにもその祝福があふれることについて話しているのです。そうなんです。その通りなんですか。その通りなんです。例えば考えてみてください。クリスチャン、あなたがあなたの救われていない家族のために祈ったことがありますか？ああ、神様、息子の、入学試験が合格できますように、神様、彼を助けてください。娘がこれから仕事に入るのですけれど、その仕事が守られるように助けてください。お父さん、お母さんが子供や救われていない相手に対しての祈りを神様に捧げるときに、神様はその祈りを聞いてくださいますよね。私たちの愛する家族や友達が救われてないですけれど彼ら の病気を癒してくださいと祈るときに神様が私たちの祈りを答えてくれるんですよね。神様の祝福は神様の子供オンリーだけではなくその子供が神様に祈るときに周りの人々への祝福にもあふれ出るのです。私たちが神様との関係を持つ中で周りのまだイエス様を知らない家族たちが神様のことを知ったり神様の素晴らしさ神様の豊かな祝福を見ることによってへえ神様っているんだ神様の存在ってこういうようなものなのだそれを理解してイエス様を信じる人も多くいます。子どもたちもお父さんかお母さんがイエス様を信じるのを見てそしてそのお父さんお母さんが彼らのために忠実に祈ることを見て彼らも聖霊様の働きによってあ私もイエス様を信じる大切さがあるんだと理解してイエス様を信じることも数多くありますよね。あなたもそのようにとイエス様を信じたかもしれません。これは素晴らしい祝福です。あなたの家族の中にイエス様を信じている人がいることは素晴らしいボーナス祝福として考えてもいいかもしれませんですね。神様の特別な祝福です。そしてあなたもそのイエス様を信じている家族の関係の中にいることによってあなたも神様の子供としているそのクリスチャンの中での祝福を味わうことができる素晴らしい特権ですね。なのでそのことを考える中でもしかしたらそのことを理解してパウロが言っているのは夫と妻との関係がどっちかというとその関係が汚れるというよりもどっちかというとその関係が祝福される方ではないでしょうか。あなたがその家族にいることによって彼らは神様の素晴らしさを自分の人生の中で経験する機会もあるし彼らもあなたのクリスチャンとしての歩みを通して聖霊様にクリスチャン神様のことを知ることができるのではないでしょうかということなので一緒にいる大切さがある。そのことを考えると同時に12節13節に夫や妻が一緒にいることを承知していれば一緒にいる大切さが見えましたね。でも必ずしその救われていない夫や妻は一緒にいることが承知するとは限りませんよね。考えてください。もし自分が 相手がクリスチャンになって、神様が実際に存在していることを繰り返し示されている中で、もし神様が存在していれば、その現実に対してクリスチャンにとって光とか命のものである、その真実は、その真理は、イエス様を信じていない人、神様の存在は、私は罪人であることを認めることになってしまう。神様に対して罪を犯している、生活を歩んでいる、自己中心的な生活でそのままでいちゃよくない、でもそれはどうすればいいのか。唯一の方法はイエス様を信じる、そのことを日々の生活において、その現実を経験している、聞き取る中で、常にそれの現実に対して拒まなく拒否をしなければいけない状況であると。それは大変です。多くの場合それを続けて拒否すること、イエス様を受け取るのはしないということを生活をする中で、たまにはそれがもう大きすぎ、その重みは大きすぎて、自分にはもうそれはもう続けて一緒にいることができない夫や妻もいます。彼らも離れることを決めることもあるかもしれません。15節、こう書いてあります。しかし信者でない方の者が離れていくなら、離れて行かせなさい。そのような場合には、信者である夫あるいは妻は縛られることはありません。神は平和を得させようとしてあなた方を召されたのです。夫や妻が離れることを決めた場合は、これは決して、これは本当につらいことです。もう妻、夫を愛しているけれど、どうしても一緒にいたくない場合はどうすればいいのでしょうか。いた方がいいんじゃないかというふうに思いながら、どうすればいいのか。パウロはここで、手放しても大丈夫です。神様は私たちが平和に過ごすようにと召されたということですね。でもスティーブ先生、もし私が、彼が、彼女が私と離れた場合、どのように福音を聞き続けることができるのでしょうか。福音へのつながりは私しかいないんです。他の人が福音を伝える人がいないんです。もしその人が離れたら、どうやって福音を聞くことができるのですか。私はどういうふうに彼らのために福音を伝えることができるのですか、ということを私たちは考えますよね。もし離れたら、もう救われる可能性がないんじゃないの。16節。妻よ、あなたが夫を救えるかどうか、どうしてわかりますか。また夫よ、あなたが妻を救えるかどうか、どうしてわかりますか。ここで私たちは大切なことがわかります。それはこれです。相手の救いは私たちに限ってはいないのです。主の救いは様々な方法で、様々な人にその救いが届くのです。いろんな方法を通して私たちは主の救いの福音を聞くことができます。時には私たちを通して聖霊様が働いて、私たちの人生のを見る夫や妻がそれを見て、あ、イエス様って本当に私のことも考えて愛してくれるんだというふうに救うことがあるんですが、時には私たちを通してではない時もあるのですので、私たちに、自分に夫や妻の救いがかかっているというふうに思わなくても大丈夫なんです。なぜかというと、誰でもイエス様を信じるのには聖霊様の働きが必要なのです。そして聖霊様の心の語りかけによって霊的な真理をその心に示すのですね。それは 夫や妻だけではなく、さまざまな方法で聖霊様が働くことができるのです。ので、離れるのは、防ぐのは、どうしても離れたくない、もう無理に一緒にさせることをする、その理由が福音を伝えるためであろうとしても、私たちはへりくだる必要があるのです。もしかしたら、相手の救いは私を通してではないかもしれない。それを理解して手放して主に仕えるようにと進むことも大切ですね。正直私たちは未来が見えないのです。私たちの前に明日明後日その次に前に何があるのかがわからない中で、主に日々信頼しながら歩んでいるものです。結婚の状況も同じです。結婚相手が一緒にいる場合は、もしかしたら神様はあなたを使わして救いを与える、その救いを示すことがあるかもしれません。もしかしたらしないかもしれません。別の方法かもしれません。離れることによってもう絶対イエス様信じないというわけでもないです。私たちは未来がわからない中で主に信頼して歩んでいるのです。ので私たちはパウロがここで言ったことに対してどのように相手との関係を考えるべきでしょうか。特に相手の救いについてどういうふうに思うべきでしょうか。これは夫と妻だけではなく子供たちにも当てはまるのではないでしょうか。一つ目はこれです。へりくだることです。というのは、神様の計画に信頼するために自分の役割はどういうものであるかを理解しながら主に仕えることです。もしかしたら神様の計画は、その人の今日家族の人の救いは自分を通してではないかもしれません。全然違う人を通してかもしれません。のでへりくだって主の計画に信頼することです。自分の人生もそうですし、相手の人生、子どもの人生に対しての信頼を置くことです。そして二つ目に、相手のために祈ることです。自分がへりくだって自分を通してでもなくてもいいですが、主よどうか彼らを救ってくださいという取りなしの祈りを定期的に忠実にする大切さもあるのです。なぜかというと、最初の部分で見たように、神様は自分の子供の対処の祝福を与えることによって、もしかしたらあなたの祈りを通して、忠実な祈りを通して神様がその祈りに応えて、あなたの相手あるいはあなたの子供に救いを示すことによって、その子供や相手が心を開けて目が開いてイエス様を信じ受け入れるかもしれません。わからないですが、主に信頼することができるのです。信頼ということも、主にその定期的に忠実に家族のために祈る大切さがあります。私たちは前に何があるのかがわからないですが、知っておられる主に信頼できることができるのですね。なので、あなたの人生の中で、もしかしたら相手がイエス様を信じていないかもしれません。子供が信じてないかもしれません。夫と夫婦の関係の中で、もし相手が一緒にいるのでよければ、その相手を一生懸命愛しましょう。もう心を尽くして、もう全身を尽くして愛し合いましょう。子供を愛しましょう。そしてもしその相手が離れることになってしまった場合は、主に信頼して、へりくだって主の計画に従いながら、信頼しながら、相手のために祈る大切さを忘れないで、祈り続けていくことの大切さを覚えましょう。神様のへの信頼は、自分の救いだけではなく、神様が家族を救うようにと、私たちはそのようにも信頼する大切さがありますね。主に信頼しましょう。へりくだりましょう。そして相手を愛しながら、一生懸命愛しながら、日々の生活を歩むようにしましょうね。 コリントの教会からいろんな大切な教えを、その質問を通していろんな大切なことを見ることができました。家族関係ではなくだけではなく、いろんな状況の中でも大切な質問がこれからも見ることができますので、そのことも楽しみにしたいですね。とりあえず今日は相手、結婚相手に対しての考え方、一生懸命愛する、一生懸命彼らの必要を満たそうとする、使える、そして同時に主に信頼しながら日々を歩むようにすることですね。そのことを考えて、また来週も会いたいと思いますけれど、一言お祈りをして終わりにしたいと思います。天のお父様、今日も私たちはあなた様の御言葉から、今現在の私たちの生活においてのすごく貴重な質問をの答えを見ることができました。そのことを理解して、私たちも日々の生活においてあなた様に信頼することができるように、頼ることができるように、へりくだってあなた様の計画の中で身を委ねるように助けてください。そしてそれを通して私たちの大きな大きな願い、あなた様が私たちの結婚相手、私たちの子供にあなた様の素晴らしい救いの祝福が、彼らも気づいてあなた様の素晴らしい罪からの許しと、罪からの解放からのその素晴らしい救いを自分も受け取ることができるように、そのようにと働いてください。あなた様に信頼します。これをイエス様の素晴らしい御名によってお祈りします。アーメン。はい、ありがとうございました。今日はこれぐらいにしたいと思います。今週もこの第一コリントの7章を考えながら、日々の生活にどのようにこの真実を当てはめられるか考えながら、相手に使い合いながら、愛し合いながら過ごしていきましょうね。はい、じゃあ今日これぐらいにしたいと思います。また来週お会いしましょう。ありがとうございました。また来週お会いしましょう。